こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座、今日は第180回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
なぜ人は動くのか動かないのかということですね。
動くのか動かないのか。
動かないのか。人が動く理由っていうことなんですけれども。
深いテーマですね。
そうですよね。うん、私たちはこう、日々、ね、動いてるわけですよ。いろいろなね。
はい。はい、
朝何を食べようとか、
うん、
どこに行こうとか、ね、そこで何を買おう、どんな映画見ようとかね。まあ、いろんなことを考えて、こう、まあ、ある意味、動いている、動かされているみたいなね、ところが。うん、ありますけども。
動いてますね。
いろんな情報にね、触れていると思うんですけれども、
はい、
究極を言えば、
うん、
人を動かすために、
はい、
そういった情報って出てるっていうふうに考えられますよね。
そういうことですよね。うん、これは自分がこう情報発信を、
はい、
をしている側と考えれば、何のためにこれやってるのか。
ですよね、
って考えると、はい、じゃあブログを書いてるんだったら何のためにこんな毎日書いてるのかとすれば、読んだ人に何かをしてほしい、
そういうことですよね。
うん、で、まあ、そこまで情報発信なんて大げさなものじゃないけども、ちょっと誰かにコメントを送るとかその程度だとしても、何かこうその人に動いてほしいとか、
うん、
考えを変えてほしいとか。
そうですね。相手の、まあ、気持ちを動かしたいとか、そういうことも含めれば、
ね、うん、
もうほとんど収まり、ほとんどね、当てはまりますよね。
と言えますよね。うん、とか、もう人を動かそうとするという、この感覚、モチベーションっていうのは、
はい、
もう誰も全ての人に共通するんじゃないかな。
そうですね。
うん、
行動、レベルであっても、その気持ちを動かすっていうことであってもね、
はい、
必ず、まあ、そういう意図が働いているというふうに考えられるわけですけども、うん、
はい、
はい、まあ、話したりとか書いたりとか、
うん、
ね、まあ、会社でもこう会議したりとか、そんなのもありますけども、まあ、大体そういうふうに収まってくるということですけれども、はい、まあ、今日はその、ね、人が動く心理を理解して、
うん、
どうすれば人は動くのか、またはこう動きたくないと思ってしまうのか、はい、
逆にね、
逆に、はい、そのあたりを、
うん、
まあ、話し方、言葉の使い方、
はい、
っていう観点から今日はちょっと探ってみたいなというふうに思いますね。うん、すね、
はい、この音色塾の、はい、塾生の皆さんはもう、ね、仕事でこう話し方、言葉をこう使って、まあ、いわば武器としての言葉をこう生かしたいという方が多いでしょうから、こう、ね、戦術的に言葉で相手を動かせるようにはやっぱりなっていただきたいなと。
はい、そうですよね。
うん、
なんとなく話して、あ、動いてくれたなとかではなくて、
はい、
こう人の深層心理を深いところから理解して、
うん、
こうすれば人っていうのは動きやすいんだと、
はい、
でこうすると動きたくないという気持ちが働くんだと、
うん、
いうことを理解しながらコミュニケーション取っていきたいということですね。
ですね、
はい、
はい、
では、
はい、
進めていきたいんですけれども、
うん、
まず大事なキーワード、
はい、
が出てくるんですが、
はい、
内在的論理を理解しよう、
うん、はい、
ということですね。
ですね、
はい、
まあ、今日はこれを、まあ、一つ目として、
はい、
まあ、大きく三つの観点、はい、で、この、まあ、上辺のテクニックじゃなくて、
うんうん、
もう深いところで考えていくということをしたいんですが、
はい、
まずその三つのうち一つ目として、内在的論理を理解する。
内在的論理、
はい、
難しい言葉が出てきました。
ですね。
はい、
で、これは、簡単に言うと、相手にとっての正しい論理。
はい。
まあ、本人にとってというのかな。
うん、
どんな人でも、自分の考えが間違ってると思って生きている人っていないんですよね。
そうですよね。
それなりに理屈が通ってる。
はい。
こう傍から見たら、うん、いやさすがにあれはないでしょっていうような、そうだな、あ、マフィアの親玉みたいな。
その世間、社会上、社会通念上、はい、
うん、
お前ダメだろ
と、ちょっとそれは正しいわけがないでしょ、うん、と言いたくなるような。
確かにね、うん、それでも、
はい、
マフィアの親玉は、うん、
にとっては毎日正しいことしてる、
うん、そうですよね。まあ、ある意味いろんな正しいという解釈いろいろありますけど、
はい、
でも本人はそれを貫いてるわけですよね、
うん、ですよね、はい、だから少なくとも本人にとっては正しいという言い方をすれば、うん、これはもう全員に当てはまる、
そういうことですよね、う
ん、それが他の人から見たら、
うん、
論理的に破綻している、
はい、
その自分の、うん、書いた作品が、うん、盗まれた、なんか小説のアイデアが盗まれたからといって、
はい、
放火をするみたいな、
うん、
でそれがこう論理的にここつながってないでしょ、
うん、
それは明らかに無茶な思考でしょとこう、ね、周りの人は考える、
うん、
けれども本人にとってはいや、盗作されたら火つけるでしょ、
うん、
そんなの何が不思議なのっていうふうにつながってる可能性がある。
そうですね、
別にこう演技で言ってるわけじゃなく、
はい、
本気でそう思ってる可能性が、うんうん、それがその人の内在的論理。
なるほど。これはこれを理解するというのは、
はい、
なかなか難しいことですよね。
難しいですよね、うん、
これ人は自分は正しいと思ってるから、
は
い、
うん、
それを前提にすると相手が自分の考えと違うと、
はい、
相手が間違ってるっていう方向に行ってしまうと思うんですよ。
ですよね、
うん、
自分が正しいと思えば思うほど、
そうそうそう、だここは相手は正しいんだと、
うん
うん、相手にとっては正しいんだということですよね、はい、
うん、ですね、うん、だからそこがこの内在的論理という考え方の、うん、面白いところというか、
はい、
まあ、難しくもあるんでしょうけども、自分の考えと相手の考えが真っ向から矛盾する考え方をしていたとしても、
はい、
お互いの内在的論理としてはちゃんと成り立っていると。
そういうことなんですよね、
うん、
これを知らないと、
はい、
結構そのどうでもいいことなのに、
うん、
そこでいざこざが起きてしまったりとか、
はい、
なんでそんなことで言い合うのっていうようなことって結構 、うん、あるじゃないですか。
ありますよね。
ご飯の話とか、
はい、何を食べるか、
何を食べるかとか、例えばですよ、
うん、
じゃあ私朝に毎日コーンフレーク食べてるんです、
はい、おー、いいですね、
コーンフレーク、
はい、
コーンフレークにもちろん牛乳入れますよね、
はい、
でコーンフレークと、コーヒー牛乳、飲み物はコーヒー牛乳で、
うん、
朝を過ごしてるんですって言ったら、
はい、
いやいや、コーンフレークに牛乳入れてるのに、それのセットの飲み物がコーヒー牛乳ってどういうことですか？しかもそのコーンフレーク、チョコ味じゃないですかと。うん、なんならもうニアリーイコールみたいなものを2つ並べて、
はいはい、
うん、コーヒー牛乳飲みながら、コーンフレーク
食べ
てるみたいな、
はい、
って言ったら、
うん、
なんだこいつって思いますよね。それは
ありえないという
思いますけど、
うん、
私毎日それなんですよ。
はい、うん、それはその、ね、相手にとってみたら、
うん、
いやそれはじゃあどっちかでいいし、
ね、
うん、
ほぼ一緒じゃんみたいな、
理屈に合わないことをしてると。
あとはね、
でも、うん、
あとは焼きそば食べるときにご飯食べますか、
はい、あそれなんか分かりますね。ちょっと欲しくなるんですよね。
あとラーメンの時に食べますか、
うんうん、ちょっと欲しいですね。
そばは、
そばはそばだけですね。
ああ、パスタは？
パスタもパスタだけですね。
なるほど。
ええー。
という感じで、
はいはい、
やっぱりどっか人って線引きするわけですよ。
なんかありますね。
今焼きそばとラーメンはご飯欲しいなって
思わないですね。全く思わない。
焼きそばとラーメン。
は欲しい。
欲しいですね。
はいはい。
で、そば、パスタに行ったらいらないってなるんですか。
でもやっぱり むしろ邪魔ですよ。
邪魔ね。でこれもやっぱり、いや、麺類にご飯はいらないよっていう。炭水化物に炭水化物みたいな、はい、言う人もいるし、
はい、
いや、もう何があってもご飯はいると。
うん、
いや、もうパスタでもご飯いると。いう人もいるわけですよ。
いや、私は、どっちかっていうと、はい、何にでもご飯、タイプなんですよね。
わかります。私もそうですね。
でも、はい、今フェルモンドさんに聞かれて、はい、蕎麦はパスタはって聞かれたら、うん、あ、いらない時があるんだなっていうことを自分で改めてなんか気がつきましたね。
うどんは、
うどんはものによりますね。
わかります。わかりました。私もそうですね。
はい。
だ、蕎麦とうどんでも、
はい、
うどんは、あ、うどんだったらご飯あっていい、もういいかも。
私、昨日、
昨日、
はい、昨日食べたのが、はい、煮込みうどんと、天丼っていうセット。うん、
あ、いいですね。
ね、
いいです、ね。
それは、うどんの方だけだと、ちょっと物足りなくて、うん、
確かに。
で、小さいミニ天丼がつくっていうのが、見つけたら、はい、うわ、もうこれしかないな。
食べますよね。
食べますね。
あ、まあ、ね、こういうふうに一致してれば、
はい、
全然、全然、わざわざ相手をね、
はい、
相手にとってはこれ正しいなとか理解しなくていいわけですけども、じゃあ私がもし、
はい、
いや、そばにも、パスタにも、
うん、
ピザにも、
はい、
もう何でも、ご飯は必須でしょって言ったら、一瞬、パスタはないよなって思いかもしれないと。
確かに。
でもそれでも、
うん、
あ、相手にとっては、あ、パスタとご飯ね、ありなんだねっていうふ
う
に、自然に思えるかどうか、相手にとっては。
そこですよね。
そうそうそう。
自分が食べなくてもいいけども、うん、相手にとっては、あ、ご飯つけるのかっていうのを、こう、素直に受け取れるか、ってことですね。
そのぐらい、やっぱり、いざ、そういう場面に遭遇すると、
はい、
え、それはないでしょって、やっぱり思ってしまうんですよね。
だこれが、ね、うん、身近な相手ほどそのリスクというか、
はいはい、
そういう性質がありそうですよね。
言いやすいから、
ね、本来身近ならばもっとこう尊重していいはずなのに、
うん、はい、
例えば親子関係だったら、
うんうん、
親は、パスタにご飯はつけない、
つけない。
でも、なんか子供が、それご飯を欲しいって言ったら、
うん、
そんなパスタにご飯なんか食べないでしょ、
うん、
なんかみっともないことしないのみたいな言い方をしかねないですよね。
は
い、
そうですね、
うん。
子供の方は結構やりますからね。
ね。で、美味しい美味しい。なんかスープにご飯を、コーンスープにご飯を。
そう、コーンスープにご飯入れるっていうのが標準だったんですけども、社会人になったら、
はい、
そんなやつ見たことないんですよ。
確かに。
そう。見たことなくて、大人になって食べても、
うん、
なんかスープだけすすっても全く物足んないっていうか、なんか半分しか、コーンスープの、ポテンシャルの半分しか活かしてない。なぜご飯を入れないのだというのは感じてますね。
今も。
今も。でも、普通の人は入れないんだっていうのは、理解してます。
理解して
ます。はい、理解します。はい。
そしたらそれでいいわけです
ね。内在的論理を理解してます。
なるほど。はい、ね、そう、理屈に通らないけども、
はい、
内在的論理としては理解してる。
そうそうそう。でも、まあ、あわよくば、そのご飯を入れるという美味しさを、してもらいたい。という思いは、まあ、多少ありますね。う
ん、ね、
はい。
そこなんでしょうね、
うん、
それをこう、いや、コーンスープにご飯は入れるの当たり前でしょっていうところからもし文章を書いていたら、
うん、
もう、まあ、相入れないというか、
そうですよね、
読んだ人も何を言ってるのか理解できないという
、
でもそれを、いや、コーンスープにご飯を入れたくなるということは、うん、実際入れるということはまずしないでしょうけども、
うん、
私はいつも入れてます、
うん、
で、入れないとこんな感じ、入れるとみたいな風にやっていけば
そう、
読む側もついていけるんですよ、
ね、そうなんですよね。頭ごなしに、
うん、
もうコンソメにご飯入れるもんだと、ミックスベジタル食べるやつの気が知れないみたいなことを書いてしまうと、うん、いやいや僕食べるけどみたいな、ね、
ちょっとこの人は違うなっていうふうにパッと避けられてしまうという、うん、
だ自分が全て常識じゃないっていうのは分かってはいるつもりなのに、
うん、
分かってないってことね、多々あるですよね。
ですよね、うん、やっぱり口ではいやそれは分かってる、うん、そのくらいは知ってるっていうけども、うん、実践できるところまではちゃんとこう中に入っていないっていうことなんでしょうね、うん、
この前読んだ本で、はい、すごくバランス感覚がいいなと思った方がいるんですけど、
その本
著者で、はい、でなんか事例を出すのにディズニーランドをこう引き合いに出して、はい、何かを語ることってビジネス書とかでよくあるんですよ。
よくありますね。
ありますよね、
はい、
で、でもディズニーランドに行ったことのない人もいるわけですよ。
いますよ、私もないですね、
はい
はい、
で、でも、うん、まあ、私経験的に分かるんですけど、はい、ディズニーランドに行ったことないっていうのを非常識だと思う人って、
は
い、
うん、
非常識って言い過ぎですけども、え、なんで行ったことないのっていうぐらいの人って結構いるんですよ。
あ、
行ったことない人に対して、
行ったことある方が、
ま
あ、
普通派というかぐらいの、行ってない理由が分からないぐらいの人って、うん、ちらほらお会いしたことがあるんですけど、
誰でも何かのタイミングで行くでしょうっていう。
そうそうそうそう。でもその著者の人は、
はい、
行かない人もいる、
うん、
知らない人もいる、
うん、
っていう前提で、
はい、
ちゃんと書いてたんですね。ディズニーランドのことは書いてはいるんですけど、
うん、
もちろんディズニーランド行ったことない人もいるし、興味のない人がいる、うん、かもしれませんが、みたいな形で、
うん、
ちゃんと多分あれでしょうね、読んでて、
はい、
そこでもし行ったことのない人とか、
うん、
興味がない人がいたら、そこで多分その本ちょっと止まる可能性があるんですよ。
確かに、
うん、
うん、
なんで行ったのを前提で書いてるのみたいな、
うん、うん、
事例では出すけれども、まあ、みんながみんなね、ディズニーランドのことを知っている、ご存知ではないと思いますがみたいな、行ったことがあるわけじゃないと思いますがっていうのをしっかりとやったんで、あ、まあ、それを分かってるんだなっていうのは感じましたね。
ですね、うん、確かにそのディズニーランドで、まあ、こういうことを、うん、心がけているそうですみたいな一つの事例としてだったら、うん、まだこう、ね、素直に読めるけれども、うん、行ったことがあるのを前提に、
そうそうそう
そう、何々というその催しとか乗り物とかに乗った時のことを思い出してくださいみたいに書かれたら、
そうですね、
うん、あれちょっとついていけない本なのかなってなりますよね。
そう、あ、行かないといけないんだっていうのと同時に、その書いた人のバランス感覚をちょっと疑ってしまうというか、
うん、
行ってない人も いるのになっていう感覚が出せるかどうか、
うん、
まあ、その方の読んでて、
はい、
そのたったその1ページぐらいな、
うん、
読んで、ああ多分ものすごい広い感覚を持ってこの人書いてるなっていうのが分かりましたね。そういう人のこともちゃんとフォローしてるんで、視点がすごい広いなと、うん、思ったという、ちょっと今思い出しましたけど
ね。ね、うん、だそれもこう、ね、いろんな人がいるよ、いろんな内在的論理の、
うん、
中でみんなが生きてるよっていうのがこう、もう十分分かってるっていうことなんでしょうね。
そうなんですよね、
うん、
だ常に相手に理解を示して、
はい、
うん、たとえ自分が受け入れられなくても何か相手はそういう考えがあったりとか、
うん、
今までの経験体験、
はい、
何か事情があるんだろうというふうに考えた方が、
うん、そこですよね、
うん、
何か事情があるんだろうなっていうのは、うん、もういつでも役に立つ
この、はいはいはい、
ね、なんか反省点というのかな、
うん、
何か振り返るときに、
そうですね、
うん、
やっぱり頭ごなしに押し付けられたりとか否定されると、
うん、
いい気持ちになる人いないですからね。
ですね、
うん、はい、だからね、正論だけで責めるリーダーっていうのはうまくいかないってよく言いますよね。
はい、
うん、だからその本人からしたら正論なんだから、
うんうん、
何か破綻してることないでしょ、大丈夫でしょ、
うん、
だから言うこと聞いてっていうな、それだけで責めるとやっぱりそう簡単に人間は動かない、
ね、
ていう言われますね。
はい、まあ、その正論は自分にとっての成り立つ論理であって、
そうですね、
みんなが気持ちよく受け入れるわけではないですもんね、
う
ん、
はい、ということで、
はい、
一つ目はこの内在的論理を理解する、
うん、
相手の立場に立って考えるということですね。
はい、
はい、二つ目は何でしょう。
はい、自己重要感を重視する。
自己重要感、
はい、自己重要感というキーワード、
これは動く方の人の自己重要感ということですよね。
そうですね、はい、相手、うん、文章を書くとしたら、うん、あ、読者の、
はい、
ということですよね。これは
自己重要感というのはどういったことになっていくんですかね。
そして、まあ、自分に価値がある、うん、重要な存在であるという感覚が、
はい、
あ、自己重要感、
うん、
まあ、尊重されているという、はい、そういう感覚でしょうかね。
あ、尊重されている感覚を相手にちゃんと与えると、
うん、そういうことですね、
はいはい
はい、まあ、誰にとっても自分っていうのは、
うん、
もう、ね、世界中で一番特別な存在、
はいはい、
これはもう誰にとってでも言えるんですよね、
うん、
どんな立場であってもと。なのでその、まあ、こう話をする、対話をすることで相手をこう尊重しながら、あ、自分から動きたくなるように、
はい、
動いてもらうのが大事なのであって、
自分から動くっていう
ですよね、
ですよね、
はい、うん、そこをこう一方的な命令とか指示だけで、
はい、
これをやりなさいで、嫌だ、いや、あなたには断る権利はありませんみたいにして本当一方的にっていうのは、仮に動いたとしてもこの長い目でいい関係にならないので、結局はこの、ね、動かした甲斐がないというか、
うん、あ、
その動きはしたけれども、その効果がちゃんと得られない。
そうですよね。じゃあさっき の, あのパスタにご飯の話で言うと、
はい、
ね、あのパスタにご飯を一緒に食べると、うん、
はい、
あのパスタのエネルギーが倍増するから絶対食べないよ。
パスタのエネルギー、
パスタの明日試合でしょって絶対食べるから、あの食べないよって言って無理やり食べさせると、
うん、はい、
って思うじゃないですか。
無理やり
なんか食べさせられたことによってお腹痛くなってみたいな。これが例えば、いや、あの相手の方から、
うん、
いや、明日ちょっと試合でちょっとあのもう体力をつけてエネルギーバンバンつけないといけないんだけど、なんかいい食べ物のあるかなって、パスタなんかいいって言うよねって言ったら、あ、そうだよ、パスタいいよ、なんならね、ご飯も一緒に食べるとね、
うん、
パスタのエネルギーが倍増するんだよ、え、そうなのっていう流れになれば、
うん、
相手の自己重要感、
お、
はい、相手を尊重してますよね。
ですよね。
相手が明日試合で頑張りたいと、
うんうん、
あ、だったらパスタにご飯一緒に食べた方がいいよ。
お、
これあの、ちなみにパスタとご飯の倍増するっていうのは適当に言ってますけど、ね、お分かりだと思いますけど、はい、っていう相手のタイミングにその沿った形で言えば、自分が選んでそういうふうに食べてるってなりますよね。
うん、そしたらじゃあさっきのコーンスープにご飯を、
はい、
うんうん、で自分から入れたくなるかもしれないですよね。コーンスープにも。
コーンスープにご飯を入れると試合に勝てるらしいよ。
じゃあ入れるわ。でもそれも、ね、自分から入れたなら。
自分から入れる。
でもそれをこう。うん、一方的に
命令で、はい、無理やりも入れて
じゃあって言ってご飯を入ってポチャンと相手のスープの中に放り込むと、相手はいや、こんなの食べたくないわってこう受け取らない。
そうですね。
これはで、それでもいや、あのそれを食べないと、
はい、
じゃあもうあなたの試合を応援しないとか言って
めちゃくちゃな理論になってきますね。
それは自己重要感がちょっとそこでこう損なわれてしまう、
うん、
無理やり食べさせられて、で、まあね、なんかそういうシーンっていうのはあるんでしょうけど、
はいはい、
ね、食べたくないものを見張ってて、
うん、
食べるまで帰っちゃダメみたいな
のも、うん、
それはこう自己重要感がちょっとね、あの台無しになってしまうので、はいはい、じゃあそれこそ隠れて反対のことをやるようになるとか、うん、っていうふうになりますよね。
そうですね。 まあ、単純にこのねその人を動かしたいなと思った時に、
はい、
その自己重要感、そう大切にされている感覚っていうのを意識しないと、うん、
はい、
なんだろうな、例えばインセンティブを強化して動かそうとか、
あー、そのボーナスを出すよとか、
そうですね、
うん、
そういう一見相手にとってメリットだと思っていても、
はい、
この自己重要感っていうのが満たされていないと、うん、せっかく何かインセンティブを用意したとしてもそれすらも無駄になってしまうみたいなね、うん、とかありますよね。
ですね、うん、以前に、
はい、
これはボーナスの例ではインセンティブの例あと言えるのか、
はい、
子供が孫かな、うん、が勉強に夢中になって、いるのを見てで、あ、頑張ってるな、うん、偉いなと思った、まあ、親だか祖父だかが、あ、今度の次回のテストで何点取れたら、うん、満点とか90点とか取れたら何かを買ってあげる、本人が欲しがってい
ますね、
はい、と言い出したら、したら、あ、そのご褒美が目的で勉強するようになってしまった、
うん、ですよね、
うん、で、のある時この、ね、ご褒美で釣って勉強させるのは良くないかなと思って、うん、で今後はご褒美なし、
うん、
でも、ね、勉強好きでやってたんだから、あ、今後も頑張ってやりなさいと伝えたら、うん、もう何もやらなくなったと。
前よりだから悪くなってるという、ね、そうことですよね。
そこですよね、うん、だご褒美をあげてるのはマイナスにならないだろうと、
うん、
ね、勉強はただやるんだからと思ったけども、本人のこの中身を変えてしまったという出来事だったっていうんですよね。だこれもあの本人がどういう気持ちで勉強してるのか、うん、でそこを尊重するんじゃなく、
うん、
こう自分の感覚でやっぱりお金が物が来たら嬉しいだろうと、ただ勉強するよりはそっちがいいだろうっていうので、ご褒美にしてしまったと、
うん、
なんかやる気をご褒美にこうなんか置き換えてしまったというのかな、はい、これも相手 の, この気持ちを尊重すれば、自己重要感を尊重すれば、勉強したことを褒めるとか、
そうですよね、
うん、それだけで十分だったのかもしれない、
良
か
ったですよね、うん、そこにご褒美を出してしまったので、
うん、
それが目的に変わってしまったと。
ね、そのご褒美が魅力的であればあるほど、う
ん、はい、
そっちのために勉強するっていう、
そうですよね、
モチベーションが違っちゃいますもんね、うん、
あの仕事会社でも、
はい、
こう金銭的な報酬を一時的に出すと、うん、
はい、
あの一見いいだろうと思いがちですけれども、
うん、
あの今度お金がなければやらないと、ね、いうふうに変わってしまうっていう、全く同じですよね。
だからこの自己重要感を尊重しながら、はい、でもその、ね、ボーナスを出す、
うん、
ね、出さなくていいならまあ出さなくていいのかもしれないけども、うん、でも頑張ってくれてるからという、まあ、会社とか上司の側から、うん、あ、何か出してあげたいという時は出し方に気をつけないと、
はい、
こうかえって今までは仕事楽しくてやってて結果出してた、なのにつまらなくさせてしまう。
そうですね、それが毎回出せるならいいですけれども、
はい、
そんなこともないわけで、
ですよね、
うん、
でしかもさっき の, あの勉強をしていた子供みたいに勉強自体が楽しかった状態からボーナスを目当てに今度いくら出るかな、うん、楽しみですねって言いながら仕事をやるようになって、はい、で仕事自体は最近はあんまり面白くないって
なっちゃ う,
なっちゃうと、なんか、ね、楽しみを奪うようなことになりかねないですよね、
うん、そうですね。だからこのリーダー的な立場にある人というのは、
うん、
そのインセンティブを目的にするというよりかは、
はい、
仕事自体のやりがいであるとか成果であるとか、
うん、
そこを評価して
ですね、
いくというのがやっぱり大事なんでしょうね。
で ですよね、うん、そうですね、ボーナス出すなら、まあ、一時的な、
はい、
あの、まあ、今回限りみたいな、
うん、
で、みんなが頑張ったから、で売り上げが伸びたからその分を、うん、これだけのものをじゃあみんなで、分け合おう、
はい、
っていう感じだとまあまあいいのかな。
そうですね、まあ、出し方にも注意すると、
うん、
自己重要感を重視した上で、
はい、
そういった行動を取っていくということですよね。
ですね、
はい
はい、
はい、じゃ最後の大事な点、
はい、
はい、
最後は、
はい、
相手の立場から見る。
相手の立場から見る、
うん、
はい、
これはよく言われますよね、うん、相手の立場に立ってっていうのは言われますけれども、はい、意外と相手の立場に立っているつもりで立っていないってい う,、
はい、
うなんていうのかな、相手の立場をこちら側の立場から利用しているだけという、う
ん、
そういうケースが多いかな。
本当に相手が何を考えているのか、
うん、
どういったことを大切にしているのか、
はい、
どういった要望があるのか、そこまでいけてないですね。
ですね、はい、うん、これはあのちょっと面白い例が、
はい、
以前にあのポッドキャストでちょっと挙げた例なんですが、
はい、
あの保育園で、まあ、保護者親が迎えに来る、夕方迎えに来るときに遅刻が多いことに困っていた、
はい、
でその遅刻をどうしたら減らせるかと、こう保育園側で、考えたんですね、
はい、
でそしたらじゃ あ, 遅刻1回につき罰金を課したらどうか。
罰金、
うん、1回500円、
500円、
うん、
いただきますと、
そう30分ごとに500円とか、
はい、
で、そう決めたんですね、うん、でこう告知をしたと。そしたらかえって遅刻が増えてしまった。
お、罰金を設定したのに増えたということは、
はい、
500円払えばいいと、
そうそうそうい
う考えに変えてしまったということですね。
そこなんですよね、
うん、
での以前はその、まね、増えたってことは以前はまだこう抑制されていた、
うんうん、
抑えが効いていたというのはまだ遅刻をして保育園側に迷惑をかける、
うん、
保育士の帰りを遅くする、あるいは自分の子供に一人ぼっちにさせて待たせておく、うん、そこに対しての罪悪感があったと、
はい、
で特に、まあ、保育士が、ね、自分の子供のために一人で遅くまで残ってくれてるみたいなのを見れば、うん、あ悪かったなって思うと、
はい、
その罪悪感で少しでも急いで帰ろうと、うん、という気持ちがあった。それが30分500円罰金だよって言われると、
はい、
あ500円で延長できるのか、
そういうシステムができたのか
そうそうそうそう、で、うん、そしたら罪悪感がゼロになる。
あ、
むしろ今日はじゃあ1時間遅刻で、
まあ、遅刻というのだから延長
そうそうそう
延長みたいなね、
で1000円払ったら保育園の収入増になって、
うん、
嬉しいでしょぐらいな感覚になってしまった、
はいはいはい、ですよね、
うん、
だ本来あったその罪悪感も、うん、
はい、
吹っ飛んでしまったと
ですね、
うん、
だそのそれこが相手の保護者の、
はい、
中にあった、その保護者の本当に立場に立てば、
うんうん、
悪いとは思ってる、でも、ね、職場で自分だけちょっと早く上がるっていうのがちょっと言いづらくって、つい遅れてしまってすみませんっていう気持ちがあるというの、うん、そこに思いが至らなかった、なんか、
ね、
遅刻してなんかだらしない親が多いっていう解釈をしてしまって、うんうんうん、で、じゃあ遅刻することを負担に感じさせればいいんじゃないかと、
はいはい、
という作戦を練ったという。
そうしたら、
うん、
逆に罪悪感がなくなったと、
なくなってしまったと。
あ、
でこの実験はですね、
はい、
ちょっと面白い、まあ、ご実談というか、うん、続きがありまして、その後罰金を廃止した、
はい、やっぱり、
うん、ところが
追加料金取りませんと、
はい、ところが、はい、遅刻は元に戻らなかった。
ああ、そうですよね、
はい、
もうそのなんだろう、変わった ことに対しては、
はい、
もうそれが標準になってしまったわけなんで、
ですね、
はい、まあ、むしろ払わなくてもいいと、
はいはい、
で罪悪が戻るかといえば、
はい、
戻らないと。
いや、そこなんですよね、うん、だ保育園としてはのそこに期待したわけですよね。
やっぱり罪悪感がこれでまた出るんじゃないかと、
うんうん、罰金を、ね、設けたら遅刻が増えたと、うん、じゃあやっぱり罰金やめますからって言ったら元に戻ってくれるんじゃないかな、うん、でそれが罪悪感のせいだとしたら、
はい、
ね、あ、いや罰金はいいですって言えばうわー申し訳ないってまたなるんじゃないかなと、
うん、
と思ったらそこは戻らない。
戻らない、それ怖いですね、
はい、うん、この金銭的なっていうそういうのはあの罰金が来れば、はい、うわーってなるし、やめますって言ったらあよかったってなるし、うん、でもモラル的なことって失われるとそう簡単に戻らないということが分かったという。
おー怖いですね。
怖いですよね。
最初の段階で、
はい、
この遅刻を減らしたいって考えた時に、うん、その保護者の人にも罪悪感があったわけですよね、
うん、
そこを無視してしまったわけですよね、はい、相手の立場で見れなかったと、
うん、
こちら側の考えでお金取れば送れないだろうと、はい、いうことで突っ走ってしまったらもう取り返しがつかなくなったっていうことですね。
ですね、
うん、まあこれ罪悪感があったという、ね、申し訳ないっていう気持ちで遅れてきたという相手の立場が分かっていれば、
はい、
まあ、ちょっとやり方はあれですけども、うん、その罪悪感がより感じてもらえるように、う
ん、罪悪感を刺激する、
まあまあそうですね、まあ本来ね本当に遅れて、
はい、
あの保護者の人も、うん、まあ、その保育園の先生も、まあ、みんな、ね、困ってたわけじゃないですか、
はい、
罪悪感もあったわけだし、
うん、
保護者の人はね、なのでまあ、よりなんだろう、あ、遅れて迷惑かけていると
うん、
うん、いうのを感じてもらうように何かもし仕向けたとしたら、
はい、
まあ、増えることはなかったですよね。
でしょうね、うん、どんな方法があるんでしょうね。
まあ、あの、なんていうんですか、じゃあ先生、保育士さんが、
うん、
豆電球1個で子供と、
うん、
なんか
ポツンと
寂しそうに待ってて、お母さんまだ来ないねって
、うん、はい、でも確かにそうでしょうね、うん、その保育士が例えば5人いて、
はい、
で、ね、30分1時間遅刻しても、
うん、
その5人がもうなんかねニコニコしながら、
うん、
あ、何屋さんどうぞ、何屋ちゃんお母さん来たよってやってたら、
うん、
そんなに罪悪感が刺激されないけども、はいはい、もう他の保育士はみんな帰ってて、
帰って
一人だけが残って、
その子が来てくれれば保育園もう
終了みたいな、でその働いてる時の格好じゃなくて、
うん、
もうコート着たりして
もうその子が来たら帰れるみたいな、
はいはいはい、で車もエンジンかかってるみたいな
、はい、
それは確かにちょっと刺激されますね。
そうですね、
悪かった、
うん、まあそのやり方はね、
はい、
まあ、別としても相手がどういう気持ちでいたかというのを考えれば、
うん、
少しね、はい、まあ、お金を取って解決になるだろうというところではなく、
うん、
もう少しねいい案があったんではないかなというところですね。
ですね、
はい、
でさらにはその、まあ、職場で、
うん、
一人だけ先に帰りづらいっていう心境も、
はい、
理解できるっていうふうになれば、
うん、
何かこうすり合わせをしていいこう解決策
の
方向に行けたかもしれないですよね、うん、確かに罰金っていうのは一番こう考えなくても思いつく、
うん、
こう人に何かをさせない方法ですもんね、
はい、そうなんですよね、
うん、あまりにちょっと浅い考えなのかなっていう気はしますね、うんうんうん、
結構お店とかの掲示も、
はい、
なんです、万引きしたら通報しますとかあるじゃないですか。
ありますねもうあの例外なく通報します、
しますとか、
うん、
写真撮ったら通報しますとか、
うん、
店内のね、
はい、
とか、まあ、いろんなありますけども、
うん、
その悪用してる、しようとして撮ってる人がどれだけいるのかということを考えると、うん、もっとね別なやり方もありますよね、うん、
ねえ、うん、その言い方を向けるにふさわしい ね、人がどのくらいかって言ったら、うん、本当例外中の例外でしょうから。
そうなんですよね、
うん、
なんか相手こちらの、ね、要求はあるにせよ、はい、相手の立場、相手の、ね、来てもらってる人がどういう考えで何をしようとしてるのかということを考えると、まあ、いろんな表現の方法が変わってくるかなと思いますね。
ですよね、うん、いや最近はこの喫茶店カフェみたいなところで、
はい、
つまりは、まあ、長居する人が多いような店だと、うんはいはい、あ、まあ、店側も悩んでるんでしょうね、うん、で、何々は勉強は2時間までとか、
はい、
あのお断りとか、うん、パソコンでの作業は禁止とか、
はいはい、
そういう張り紙は結構見かけます。
あ、
でやっぱりそうだと、
うん、
自分がそれに当てはまらない、
はい、
としてもやっぱりちょっと気にするわけですよね、
うん、
の例えば90分経ったら追加注文お願いしますみたいに書いてある。
はいはいはい
こういう感覚でお客さんを見てるんだなっていうのがやっぱりメッセージとして伝わっちゃうので、うん、
そうですね。
そうするとね、1時間ぐらいしかいなくても、
うん、頼んだ方がいいのかなとか、
そろそろちょっとこっちチェックしてるかなとかっていう感覚になりますもんね、
うん
うん、
確かに、
うん、パソコンでの長時間作業はお断りしますって書いてあると、
はいはい、
いやこれもちょっと長時間に入ってんのかな気になったり
10分、20分ぐらい、30分やると長時間かなとかね、なりますよね。
ですよね、うん、そうするとその張り紙をすることによって、うん、居心地の悪いお客さんを増やしてしまう、
うんうん、
ということになりますもんね。
そうですね、な表現はすごく難しいんでしょうけれども、
うん、
その、ね、90分経ったら出てってくださいみたいなのって、
うん、
ちょっと乱暴じゃないですか。
ですね、
うん、確かに来た、ね、そこで作業してる人も、
うん、
いやすごい混んでてね、
うん、
で自分だけコーヒー一杯で3時間粘ってるって言ったら、
はい、
それはちょっとね、うん、困るかなっていう思いって、
うんうん、
多分あると思うんですよ。まあ、ない人がいたらもうその人はほっとく、事故ということでね。
だからちょっとこう罪悪感みたいなものが、
そうそうあると思うので、
うん
う
ん、
だからあのお店側としても混んでなければ別にいいわけじゃないですか。
ですね、
うん、
そうなんですよね、
うん、
そう張り紙しちゃうと空いててもそれ貼ってありますからね。
そうそうそうそう、なのでそういうふうに書いてあるところもありましたね。
あの 混んでいる
混雑時はできる限りご協力ください的な、う
ん、あ、
うん、って書いていると、まあ、確かにそれはそうだよねっていうのもある
ですね、
うん、
その一言があるだけで、混雑時はってあるだけで、
うん、
だいぶ印象は違いますね。
そうなんですよね、うんうん、私もよく釣りに行くんですけども、
はい、
いわゆる管理釣り場っていう、とこで、
うん、
まあ、まあそれほど、ね、大きくないとこもあって、
はい、
まあ、狭い池の中でいっぱいな人が投げるわけですよ、
はい、
池に向かってルアーでこう投げるわけですけども、うん、やっぱりある程度ルールを、
うん、
設けないと、
はい、
不快に思う人もいるので、やっぱりそのルールっていうある程度あるんですね、
うん、
でやっぱり混んでる時ってこう、
はい、
池にもう密集してるわけですよ池の周りに人がね、
あ、人がずらーっと並んでる、
並んでるわけですよ。そうするとやっぱりで対岸向こう側にも人がいたりするわけですね、
う
ん、そう池もそんなに大きくないので、
はい、
本気投げたら池飛び越えるわけですよ。
向こうが行っちゃう。
そう、相手に当たるみたいな。
はいはい、危ないですよね。
そうそう。だし、
うん、
相手の足元ぐらいにルアーが飛んでっても、
うん、
あまりいい思いはしないんですね。
そりゃそうですよね。
はい。
針がついてるものだし。
針がついてるものが自分の50センチ、1メーター前ぐらいに向こうから飛んできたら、
うん、
嫌じゃないですか。
ですね。
うん、でもそれを、その釣り場のルールは結構、気遣って分かって書いてるなと思ったんですけど、
はい、
ね、足元に飛んでったら不快に思う人もいるので、
うん、
混雑時はご配慮くださいみたいな、みんなで楽しく釣りしましょうみたいな、
うん、
でその後にでも空いてる時はガンガン投げて大丈夫ですって書いてあって、
うん、ね、そう、そういう一言もちょっとこう、うんうん、ほっとするというか、そう、
なんか真横に投げても大丈夫ですって、人いないんですからみたいな書いてあって、
うん、
確かにそれはそうだと、
うん、
そうすると あ、人がいなければ自由にやっていいし、うん、いれば配慮すればいいっていう、うん、すごく当たり前のことが書いてあるんですけど、
うんうん、
ただただ対岸まで投げたら不快なんでやめてください、こういうことはやめてください、これダメダメダメって書いてあったら、うん、空いててもなんかダメなのかなとか、
なんかね、うん、そうするとこう口うるさい売り、うん、釣り場っていう感じになりますよね、
なっちゃうんですけど、ちゃんとそこは、うん、空いてる時はもうどこに投げてもいいですからって書いてあって、面白いなと思って、
うんうん、そういうことですよね、うん、
まあ、そういうね、相手のことを配慮して考えると、
うん、
相手の立場から見ていくということですね、
はい
はいはい、ということで、
うん、
まあ、内在的論理の話もしましたね、まあ、はい、相手の立場を見るということは、ね、
うん、
相手から見たら正論っていう、まあ、そことつながってますよね、うん、
ですね、
うん、
はい、
相手を理解して、まあ、寄り添うと、
はい、
そして相手の意思で行動を決めてもらう、
うん、はい、
そこですね、
ですね、うん、自分から動いたのであれば自分は納得するし、
うん、
結果によらず、
そうですよね、うん、北風と太陽の話をこういう時よくしますけども、
あ、まさに、
ね、無理やりはダメなんですよね、
うん、
自分からアクションをしたという感覚を持ってもらう、う
ん、
まあ、それには内在的論理であるとか、うん、相手の立場で考えるという感覚がないとそれができないということなんですよね、
ですよね、
うん、なんで、まあ、相手が何を考えているのか、
うん、
相手の正論は何なのか、
うん、
相手の大切にしていることは何か、
うん、
まあ、そこら辺をこう考えて、その土俵の中でお願いを聞いてもらったりとか動いてもらったりとか、ね、全然違うところで話をしていると、ね、前ちょっとエアコンの話ありましたけど、ね、相手がエアコン、
はいはい、
エアコン買うときに、相手がこう、まあ、価格を例えば、ね、すごい気にしてるのに、
うん、
いや、デザインがこれすごくいいんでとか、
うん、
なんか全然違うことでね、セールストークをしてしまうと、
はい、
全く噛み合わないっていう。
ですよね。うん、はい、
ありましたね。
そうなんですよね。うん、だからその、ね、ちょっと高いのはいいんですよ、一番安いのどれですか、うん、って、ね、来た人に、ね、なんかデザイナーの何々さんが、
うん、
あ、これ監修してって言われたって、うん、ちょっともピンとこない。
そうですよね。でまずは価格のことで寄り添って、
うん、うん、ってことは、例えば1ヶ月の電気量がいくらで、収まりますみたいなのはきっと伝わる、響くんでしょうね、うん、
そうですね、うん、そのあたり話して、
うん、
それをベースにね、でも十分こういった性能も持ち合わせてるんで、
うん、
長く使えますよっていうようなであれば、
はい、
いいわけですからね。
ですね。
はい、ということで、
はいはい、
今日は人はなぜ動くのか動かない
のか
って話しましたけれども、
はい、
基本はね、もう相手のことを知るという、基本的なところになりますので、
そこにつきますね。
つきますよね、
うん、
はい、自分の正論を押し付けるのではなくて、
はい、
相手が何を考えているのか、ね、よく考えて、まあ、お願いしていくと、動かしていくということですね、
はい、
はい、ということで本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。